FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長を招きして、広報一宮2月号の第7次総合計画実施状況を報告しますについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
はい、市長の中野です。よろしくお願いいたします。
さて、本日のテーマ、総合計画について、まずはどのような計画なのか市長から教えていただけますか。
はい、総合計画は一宮市のまちづくりの方向性や大きなビジョンを描いておりまして、10年単位で取り組んでるんですね。
はい、
で、非常に大きな計画なので、柱も7本ありまして、福祉、教育、環境、社会基盤整備、まちづくりなどなど、もう本当に幅広くございます。
総合計画にはプラン1の健やかに生きる、プラン2の快適に暮らす、プラン3の安心安全を高めるなど、7つの柱、今おっしゃいましたけれども定められています。このうち中野市長が特にこう推していきたいなんていうポイントはあるんでしょうか。
はい、去年大きく進んだなということでアピールしたいのが、プラン1、健やかに生きるですね。
はい、
中でも安心して子育てができる環境を作りますというキャッチフレーズがあります。
はい、
でここで、お子様が病気になった時にお医者さんにかかる、ここで、お金ができるだけいらないようにしたいということで、子ども医療費無償化、これ今まで小学生中学生までが対象でした。
はい、
でこれをですね、いよいよ去年の10月、18歳まで、高校生の方でも病気になってお医者さんに診てもらってお金がかからないという状況を達成することができました。
もう枠を広げてくださったんですね。
そうですね、お子さん、病気、特に小さいうちによく、親御さんが心配だっていう話もあるんですけれど、はい、それでも中学生、特に高校生の方もですね、少し体に異変があるなとか調子悪いなという時に気兼ねなく専門家に見ていただける、そんな環境を整えられたかなと思っております。
そうでしたか。もう私も実はママたちから一宮はもう子育てしやすいところっていう声を実は聞いてるんです。
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。それでもどうしても県内の他の市と比べるとまだまだこれが足りないんじゃないかっていう声もあると思いますので、その場合に優先順位付けですね、どれを先に手掛けて、こちらは我慢していただくという判断が大事になってきますから、そういった巷の世間の声を鳩山社長に教えていただこうと思います。
本当ですね。これからの拾ったお声は必ず市長に伝えることにいたしましょう。
お願いします。もう一つあるんです。健康寿命の長いまちづくりに取り組みますということで、新しい保健所をオープンさせることができました。
はい、
鳩山さんはご覧いただきましたか。
もう、はい、素晴らしい建物が出来上がったなと拝見しております。
外観だけじゃないんですよ。大事なのは、BSL バイオセーフティーレベルっていうんですけれど、前の愛知県の保健所ですとそのレベルが高くなかったんですね。
あ、そうだったんですか。
となると、うん、もう6年前になりますけれども、新たな感染症との戦い、新型コロナウイルスが出てきた時に、PCR 検査もですね、前の保健所ではできなかったんですね。
できなかったんですね。
はい、派生図書できずに、調べてもらうために検体を名古屋まで持って行ってというようなですね、悔しい思いをした場面がありました。
そうでしたか。じゃあもう今は建物が立派になっただけではなく、中のそういったお仕事ぶりもしっかり立派にできるようになったということですね。
そうです。検査機器も最先端のものが整いましたし、また部屋の減圧などで、外にそういった細菌やウイルスが飛び出さないようにですね、もう厳重な管理ができるようになっております。
ああ、もうそれはもう頼もしい限りです。他には何かアピールポイントありますでしょうか。
はい、他のプランでは、 活力を生み出すというものがございます。こちらで幹線道路の整備を進めますという項目があるんですが、去年は5月24日木曽川に新しい橋が架かりました。
そうでした。もう本当に拍手です。
新能美大橋なんですけれど、これは新能美大橋そのものも重要なんですが、能美大橋ですね、ここの渋滞がひどいということで、一宮から羽島に行くとき、また羽島から一宮に来るとき、橋を渡るのに20分30分かかることがもうたびたびあるということでですね、なんとかしてくださいということを我々も言われておりましたので、愛知県、岐阜県、国土交通省などなどにですね、たびたび要請を行っておりました。そこで能美大橋のバイパス的な意味合いも込めて、新幹線の少し南側ですけれども、新能美大橋がもうかれこれ30年越しの長い長い要望活動を経て実現ということになりました。
そうでしたか。確かに新能美大橋いずれかかるというのは私も聞いておりましたけれども、やっとという気が確かにしております。
やっと待ち望んだ橋が開通しましたね。木曽川沿いは最近鳩山さん行かれてますか？
ですね、本当にたまにしか行かないので。でも先日私実は能美大橋の方に行きました。
はい、
割とスムーズに行けたなってなんとなく思ったんですけれども。
そうですよね、
やっぱりそれは新能美大橋のおかげということですね。
新能美大橋効果が出ております。でそれだけではなくて、我々木曽川沿いをきれいにしたいなという思いで、サイクリングロードを整備したりですね、はい、グランピング場もできておりますけれど、
はい、できてますね。
これからは観光客を呼び込めるような、ちょっとおしゃれなカフェとかレストランとか、そういったものが建築できるような規制緩和も行いましたので、もっともっとこれから木曽川沿い変わってくると思いますよ。
でしたか。
さらに目を市の東にやりますと、名義道路国道22号名義バイパスの渋滞もひどいんですが、これも去年の4月から事業化が決定しましたので、高速道路へと2階建てに移ってまいります。
ちょっと一宮の景色も変わってきますね。
そうですね、
はい、そしてやっぱり今名義道路、渋滞、私もよくね渋滞に遭うんですけれどもいやそれ緩和されながら、そしてまた街がねなんか発展していくなっていう、ちょっと心待ちにちょっと元気に長生きしなきゃダメですね。
もちろんもちろん、はい、名義道路をバイパスの渋滞もひどいんですけれど、はい、名義道路を横切る東西の道も混雑するんですよね。
もう毎日渋滞のお知らせをしてますよ。
あ、はい、FM1 の皆さん
で、そうです、
交通トラフィック情報ですね、はい、ありがとうございます。これをなんとかなんとか、まだ初年度ですから、設計測量といった事務が中心となりまして、工事に着手するのは少し先になりますけれど、こちらも着実に進んでおりますのでお待ちいただければと思います。
楽しみに待っています。
さらにですね、名神高速道路に新しいインターチェンジが作られることも決まりました。スマートインターチェンジという形で尾張一宮パーキングエリアに接続しますので、一宮市の南部地域ですね、丹陽地区、千秋地区、こういったところに新しい風を吹き込んでもらえるんじゃないかなと期待をしております。
わかりました。もうこれからも私たち一宮市民のために着実に計画を進めていっていただけたら嬉しいです。
頑張ります。
今日は広報一宮2月号の第7次総合計画実施状況を報告しますについてお伺いしてまいりました。中野市長、頼もしいお話ありがとうございました。
鳩山さん、ありがとうございました。